川久保秀和です。土日にわたってお送りするポッドキャスト、ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週の後編、いよいよスタートです。
さて、近藤えり子と
坪野こと坪内悟が
MC 当番でお送りしております。今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン、次のレポーターはこの人です。
昭和の迷い子、田所直美がお届けしてまいります。
すごいよね。だってもう平成に入って27年迷ってるわけでしょ。
27年ももう終わりますよ。
あの、迷ってるのは生まれた時からですから40数年でございますけどね。
すごい、なんかどういうコメントを返していいか迷うよね。
いいんですよ、スルーしていただいてい
や、あながちほら間違いじゃないこと言ってるからさ、
うん、でもね、迷いに気づいたのはここ10年ぐらいでしょうか
ねそうなんだ、
そう
です。今日は何を持ってきていただいたんでしょう。
まあ、昭和の迷い子ということで、はい、昭和レトロなものに私妙に惹かれるわけですよ。
はいはい、
でね、
昭和何年生まれでしたっけ。
いや、もうそんなの聞かないで年齢はダメ。さ、駄菓子ですよ、駄菓子
ちょっとなんか二丁目の匂いがするよね大丈夫これ。
つぼこで対応したらいいんじゃないですか。
ほんと、それじゃあいいわよ、話進めて。
私今年の夏初二丁目デビューしたの
でも間違えられたでしょ。
間違えられないの。
あれ大丈夫。
ちゃんと女子に思われました。
二丁目って楽しいわよね。
楽しい、
楽しいわよね。私も
早くやってくれよ。
二丁目の話じゃないの、昭和レトロな話でございまして、はい、ちょっとね、人形町をねブラブラ歩いてたわけですよ。最近ね、ほら、あの純喫茶も好きだったり、
はい、
最近パフェが好きで、はい、パフェを探したりしてたわけですよ。なかなかパフェの置いてある店もなくて、
そうそうか、
そんな感じでブラブラしてて見つけたのが、うん、じゃん、駄菓子バー。
ほう、
駄菓子バー、
駄菓子バー、
あちらのお客様からですって言って駄菓子が流れてくる。
うまい棒がシュッとなる、
うん、そういう感じじゃないのね。
じゃない、違う、違うんですか。
でもね、まあ、雰囲気はもう昭和レトロが好きな田所さんですから、うん、もうね、店の佇まいから、
はいはい、
あ、なんかちょっと素敵と思って、で、うん、中を覗いたら昭和レトロな店内で駄菓子が食べ放題のカジュアルバーなわけですよ。
え、駄菓子食べ放題？
そうなの。なんとね、店内至る所に置いてある駄菓子がなんと全部で食べ放題。子供の頃はね、もうちっちゃかったから、うん、もう本当に1個か2個買えるかっていうところじゃないですか、うん、それがこのお店に行ったらもう大人買いできるわけですよ。もうね、100種類以上の駄菓子に囲まれる、そんなお店。
じゃあ食べ放題のかば焼き三太郎を食べながらお酒を飲むとかがしてもいいんだ。
そういうことですよ。そうそうそう、
いいですね。
駄菓子何が好きでした。
え、ビッグカツ。
おー、
あー、ビッグカツか、うん、俺あのなんだ、あの箱に入ってさ、あのさくらんぼとかの味のちっちゃいこう、
あ、四角い
やつがある、お餅みたいな。
これだ、これこれこれ、ほら、
あー、そうそうそう、さくらんぼ餅、
さくらんぼ餅、ね、さくらんぼ餅とかね。そうそうそうそう、もう今なんか結構さ、あちこちで売ってますけど、うん、うまい棒なんかもね。
うまい棒ね。
そうですね。
駄菓子屋さんからですよ。うん、
あと、あの、フィリックスガム。
あ
ーあー、あったったったった。
いっぱい買って。
ね、そうそう。
ふがしとかね。
あ、ふがし大好きです。
そんなものをね、こう食べたりしてね、遊んでましたけども、ここに行くと懐かしい、その駄菓子が食べ放題なわけですよ。
それだって、どういう料金システムなのよ。
あの、駄菓子食べ放題コースで2000円だそうです。
え、マジで。
そう、お酒もついて。
え、お酒もついて。
時間制限はあるみたいですけれどもね。
え、それはワンオーダー制お料理
っていうか、もう駄菓子食べ放題、駄菓子だけ食べ放題のコースが2000円
で、お酒飲み放題と駄菓子ってことでしょ。
あと、なんか忘年会コースでこうちゃんこがついたりとか、いろんなコースが、まあ、はいはい、基本の駄菓子食べ放題コースは2000円です。
いいね、
超リーズナブル。
ハムカツ、ナポリタン、揚げパン。
あ、揚げパン200円から。
おー、昭和だ、昭和。
ハムカツも200円、いいね。
そうでね、嬉しかったのが、私これ食いついたのがね、うん、このね、思い出に残る懐かしの給食コース登場っていう、これなんです。私また
瓶の牛乳とソフト麺だ。
そう、
ミートソースソフト麺、ね、
揚げパン
に揚げパン。懐かしい。
駄菓子は、まあ、意外と食べれるけど、うん、この給食ってのがね、
そうかそうか、
食べれる場所ってないから。
ない、確かに。
これをちょっと、ね、トライしたいなと思って。
ただでも給食もこれほら地方によってさ、
そう
違かったりするじゃん、地方とか年代によって。
あと市でも地域によって違ったりするから。あれですけど、
俺だって給食ですげえ覚えてるのは、あの普通の時はこう瓶の牛乳なわけですよ、
うん、
なんだけど、うん、1ヶ月に1回か2ヶ月に1回ぐらい三角のパックのオレンジジュースが出る時あって、もうそれの時はすげえテンション上がるんだもん。
あとコーヒー牛乳の日は嬉しかったりとかね。
コーヒー牛乳も嬉しかった。
コーヒー牛乳の日はなんかミルメイクでした、私の時代。
あーミルメイクね。
ミルメイク知らない？
粉入れる、
ね、そうです。普通の牛乳に粉を入れるとそのいちご牛乳になったりとか、そうそうそうそう、コーヒー牛乳になったりするやつ。ただあの牛乳瓶だったんで、うん、に入れるとそのミルメイクが増えた分のほんの少しの体積でいっぱいになりそうになるっていう。
スレスレになっちゃってね。
ちょっと飲んでからじゃないと辛いっていう。
牛乳瓶世代、
牛乳瓶でした。
私もね牛乳瓶まで途中まで、うん、で途中からね三角パックの、
うん、
に変わりましたよ。
つぼさんとかあれじゃないですか、給食センターなんじゃないですか、都会の人だから。
給食センター、
いやいや、うちはね給食室があったと思う。
あ本当に、うん、うちは今度は長野だったので、うんうん、あの長野田舎で学校と学校がとても遠いので、
はいはいはいはい、
その学校の給食室で作ってましたけど。
あ、
へ
ね、あとそうそう、なんかねカレーの日があるわけですよ、
うんうんうん、
でカレーの日になるとね、うんうん、普通は給食は自分の席で食わなきゃいけないじゃないですか、うんうん、なんだけどカレーの日だけ自分たちでこう椅子を移動させて、あの仲のいいやつね、うん、グループ作って食えるっていうシステムがうちの学校あって、あ今日カレーだ誰で行こうぜ って行くんだけど、まあ、一人ポツンと残るやつもいて、あの先生とか聞き返して、何々くんも一緒に仲間に入れてあげてくださいみたいな、
坪内くんも仲間に入れてやりなさい、
ありがとうって言いながら、
こうつぼるとかよ。
ねえ、でもやっぱり給食とか思い出深いですよ。
あとね、牛乳飲ましていかに笑わせるかとかね。
あ、やりましたね、それはよくやった。
やった、すげえやった。
やらないそんなこと。
また牛乳こぼすと臭いの。
臭いんだよ。
ね、雑巾で拭いたらもう
雑巾が。またその雑巾も臭いんだよ。
まあでもね、こう駄菓子バーに行くと、はいはい、そういうレトロなね話、こう、うん、小さい頃の思い出話が、ね、花が咲くということで、うん、でね、あの私が行ったのはね人形町をねちょっと覗いたんですけど、恵比寿駄菓子バー、池袋、水天宮と都内にね、
結構あんだね、
4店舗あるんですね。しかもあの夕方5時6時ぐらいからあのオープンで、深夜、うん、12時とか、あとあの週末だと4時半までやってた
んで、おーすげえ、
朝4時半まで、
本当に大人が楽しめる駄菓子パーティー。
なるほどね、
懐かしんでお出かけください。
ありがとうございます。
目指せオンエアサバイバリッスン。さてこのコーナーサバイバリスンは、私たちのですね事務所のタイムリーオフィス、こちらの新人レポーターたちがおすすめを持ってきてくれるというコーナーでございます。
ただしこちらは事前収録のサバイバル方式、つまり録音したはいいものの配信されるのは面白かった人だけという過酷なルールになっております。
そしてですね、配信登場回数が増えていくとレギュラーレポーターに昇格できるということになっておりますので、
ねえ、レギュラーレポーター目指して頑張ってほしいです。
はい、
今日配信になるのは一体誰なのか、では早速聞いてみましょう。
ではサバイバリッスンのコーナーです。今回の聞き役は私、田所直美です。よろしくお願いします。さて本日のレポーターはこの方です。
坂田隼人です。
あら、どうもお久しぶりでございます。
また俺ですいません。
いいんですよ、もう何度も来ていただきたいと思いますけどね。
まあまあまあね、
久しぶりですね坂田さん。
お久しぶりですね。
もう数年前です。何年前か忘れるぐらい前のポッドキャストでご一緒させていただきましたよ。だいたい1年ぐらいですね当時ね。
もうそうですね、はい、
1年ぐらい投資でご一緒いたしましたから、
はい、なんかディレクターやったりなんなりもしましたしね。
そうですよ、はい、それ以来のコンビですけどもね、はい、はい、今日は何をおすすめいただくんでしょうか。
はい、今日はですねわさびをご紹介したいんですけれども、まあわさびをご紹介といっても、あのわさび あの種類だと何度かって、はい、いうことではなくてですね、うん、まあわさびの効能をちょっとね、
あ、はい、ただ
聞いていただ
きたい。意外と知らないですよ。
そうですかね、
わさびって言ったらあのなんかお刺身にちょっとつけるか、
まあまあそうですね、
ぐらいですよね。
まあ普通に、あの、要するに、ね、昔ながらのこう、機能として考えられてるのは、まあやっぱ抗菌作用とか、消臭作用とかさ、うん、そういうことはまあ誰でも知ってると思うんですよ。殺菌作用とかね。
はい。
ただ、俺がなんで今これに注目したかというと、わさびにね、注目したかというと、ちょっとまあ年齢的にね、まあまあまあ、田所さんならちょっとわかりいただけるかもしれませんが。
どうかな、どうかな、どうかな。
まあ皆さんちょっとね、血圧やらなんやら、気になる年頃なわけですよ、俺なんかは。うん、はい。で、まあどうしたもんかなと、いろいろまあ玉ねぎ食べてみたり、うん、なんだりしてみたんですけど、うん、このわさびが血をサラサラにする成分が あるということで。
わさび、はい、あら意外
で、最近始めてるのが、はい、コップ一杯わさびを刺身につける程度にちょろっと入れて、
はい、
左右いわゆるわさび左右にしてかき回して、うん、俺毎日今飲んでるんですよ。
え、辛くないんですか？
そう、そのだから調合は本人の好みです。
ほうほうほうほう。
で、俺実は、うん、いい年こいて、うん、辛いの苦手なんですよ。
年関係ない、年関係ない。
なんならサビ抜きがいいぐらいの人なんですよ。なんですが、うん、刺身にはつけませんが、ちょっとわさびをね、うん、お湯に溶かして、お湯を多めにすれば、うん、辛くないんですよ。実は、はい、わさびって、熱に弱いんですよ。
へー。
なんで、辛味が消えるんですよ。ただ効能は変わらずという。
あら
ー。そう。それで、あ、そりゃいいじゃないと。それで、まあ、自分が辛くない程度のお湯をさせばいいわけです。だから辛いのが好きな人は、お湯少なめで割ればいいわけで。うん。で、それちょっと今ね、続けてるんですけど、はいはい、本当に、ドロドロの血がね、サラサラになるんですけど、これ、まあ、俺は血圧のことを気にしてるから。なんですが、他にも、これ、ちょっと気になるんじゃないですかね、皆さん。花粉症、
うん。
このね、軽減効果もね、はっきり、こう、スギ花粉なんかの研究でサプリをね、こう2週間、あ、3週間ですね、摂取して、70% 軽減したっていう。
うん、そういうふうにいいと言われてるんですね。
そうなんですよ。なんで、うん、まあ、これ、もっとね、田所さん、美肌効果。
美肌大事。
はい、こちらにもね、うん、まあ、シミそばかすや、なんかの改善の効果が見られたという実験結果があるんです ね、うん、ね。これ、わさび、すごいでしょ、これ。
いいですね。そういうふうにね、うん、まあ、ちょっと美肌とかもあれだけど、わさび、何、家でお湯溶かして一人で飲んでんですか？
そこ突っ込みますか。
お湯一人で。
そうですよ、私一人ですよ。
家で
何か？
なんか時間帯的には夜とかですか？
寂しいなって思ってるでしょ。
いや、でも寂しいところ探してです
よ。寂しいけど、あんたもどうなの？
いや、私はほら、前々から言ってますけど、一人上手ですから。
あ、上手なんだ。
寂しいとか感じることもなく。
いやいや、俺だって寂しいなんて言ってませんよ。
言ってない？うん、あ、言ってない。
はい、
まあ、わさびをほら、
一人で楽しくやってますよ。
一人で溶かしてね。
まあ、確かにね、一人でわさびちょっと多めになっちゃって、カレキツって言って、なんかもがいてる自分は鏡で見ると寂しいです、うん。
あ、ちょっとド M ですね、ド M ですね。僕辛いの嫌いなのに、辛いわさびをちょっと選んで、ピリピリしてるっていうか、ド M じゃないですか。
ああ、M ですよ。どうですか？ M ですよ。
でもね、ド M はね、究極に S って言われる。坂田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
おめでとうございました。
兄さんレギュラーレポーター狙ってるでしょ完全に。
う
ん、
そうですね。新人っていう枠はもう本当に無視ですね。
っていうか先輩だからね俺らね。
本当ですよ。もうなんかいいのかしらみたいな。
扱いに非常に困ります。はい、
ウィーケンリコメン
アイムリッスン。
今日さっき田所さん給食の話出てたじゃないですか、うん、うちのね小学校と中学校と親が給食を食べられる日があったんですよ。
へ
え。普段子供たちがどんな給食を食べてるのか、うん、ぜひ試食に来てくださいっていう日があったんです。半年に1回ぐらい。
それ大丈夫？その日だけすげえ献立が豪華になるとかじゃないの？
そう。
やっぱり学校見え張りやがった
っていうか、その日はカレーとかピラフにホワイトソースとか、うん、そんなご飯にかける系のものが多かったんです。
はあ、はあははあ、
っていうのも、うん、これね私の小学校のみんなが思っていたことだったんですけど、うん、パンがね美味しくなかったの。すごく美味しくなかったの。
でもあれでしょ、こんちゃんとこの学校は給食センターから運ばれてくるやつ？
じゃあ給食室で作ってるんですけど、
パンは
パン屋さんから、パン屋さんっていうかその専門店から送られてくるんですよ。
じゃあその提携してるパン屋さんが美味しくなかったって
こと？そう。しかもですよ、しかも入学式、うん、中学の入学式でね、うん、最初に出たのがパンだったのに、その時はコッペパン、普段がコッペパンがクロワッサン2つだったの。
うん、すげえじゃん。
で、はっ、中学生になったから美味しくないパンから解放されたんだってみんなが思ったんですよ。うん、本当に同級生みんながやったー、中学はパンが美味しいって、うん、もろ手を挙げて喜んだら、次のパンの日はコッペパンだったんです。
それやっぱ同じパン屋さんから取ってたんだ。
そう。でもね、どれぐらい美味しくないかって言ったら、先生が無理をして食べなくていいからって言って、スーパーの小袋あるじゃないですか、あれをね パックで買ってきて、みんなあのパンを持って帰るときはこれを使いなさいって言って。
もうだって完全にそれって何なの、それ利権が働いてるからなんでしょ、だって
きっとね、わかる、
そういうちょっとなんかそういう繋がりだからでしょ、
ダークな部分はあれだったんですけど、何がコッペパンって美味しいじゃないですか、普通に
コッペうまいですよ、
なんかね美味しくないの。でも山だから水も美味しいはずだし、だって小麦粉だって地物なはずなんですけど、
まああとはあれじゃない、そのあのバターとかジャムとかでごまかして食うってパターンじゃない。
いや、そんなハイカラなものついてなかった。
ハイカラってそれこそ昭和じゃねえか、それ。
うん、だから、いや、お母さんたちが食べに来るときは、その、かけ物、カレーとかに、わかめご飯とかになってるから、ずるいって言って、学校はそういうこと隠してるんだって、子供心にね、思ったら、っていうのをね。
もうそこで社会な、ブラックな面を見てしまったのね。
思ったのを、すっごい思い出してました。
あ、
あります？そういうイベントというか。
イベント、そうね。でも、給食でしょ？
うん。
俺はソフト麺は大好きだったけどね。
あ、好きでした。
ソフト麺、あとね、結構だから俺もあの、食うのが早いから。
あ、早そう。
食うのが早いと、あの、おかわりしていいわけですよ。
はー。
で、あの、例えばカレーとかの時はさ、
うんうん、
一応こう、あの、ご飯がほこふぐできてさ、うんうん、こうすくって、で、カレーもすくって、だから、うんうん、あの、給食当番のさじ加減でさ、うんうん、残りがこう、わかるじゃん。
あ、それね、すっごいね、配ってる時に、うん、きっちり終わらせてやるっていうのに、
あ、そう、そういうのもあるでしょ、
愛を注いでた。
そうそうそうそう、でそういうのもあるし、うん、あの人によってこう残ってたりするから、うんうん、おかわりがしやすいじゃん。
あ、
なんだけどソフト麺でさ袋でくるからさ、
あ、そうか、
1人分が決まってるわけよ、
うんうん、
そうするとおかわりができるかできないかって結構死活問題になってて誰かが残すととか、あの、あー、これ俺くれみたいなことになったりとか。
え、麺を開けるときに食べれない子に半分もらっちゃえばよかった。
そうだから結局あの3袋とか残って、うん、そうすると先生がこの中でおかわりしたい人って5人ぐらいあげるじゃん、
うん、
そうするとだからそれをこうちぎって半玉とかくれたりするわけよ。やったみたいな。
嬉しいわけね、食べ盛りだからね。
あ、そうそう。
あ、でも結構すごい本気でじゃんけん、休んだ人のプリンとか。
そう、本当にやった、
絶対取ってやるって言ってものすごい一喜一憂した覚えがありますよ。
でも今ってどうなんだろうね、給食ね。
あ、どうなんですかね。それこそさっき言ってた地域性みたいなのが強いってのも言ってましたけど、うん、うちストーブがあったのでクラスに、ストーブの上にあの湿気を出すのにたらいにお湯を張ってかけとくんですけど、うんうん、それを4時間目ぐらい、給食の1個前の時間からちょっとお湯水増やしておいて、はいはい、温かい牛乳にしたい人はそこに瓶を入れて温めて飲んでたんです。寒いから外はね氷点下ですから長野とかありました。あ、まあ、それで温めすぎて牛乳の底外れちゃったとかもありますけど。
怖い怖い、それもうなんかグビって飲んだらガラスの破片がすげえいっぱい入ってる、血みどれなの
か。違う違う、うんうん、そんなひどいことにはならないですよ単純にたらいに張ってある水が牛乳風呂になるって、
ね、ああ、そういうことか。でも俺ね給食はね小学校の時だけだから。
あ、中学は違ったもん。
中学からね弁当か学食なんですよ、
都会の人
でもあのそれこそでもあれだってその弁当だったから、うん、あのうちもねなんだ、教室の、うん、あの窓際の方の、うん、あの下が要はこう温熱が通る、
はいはいはい、
まあ半分ストーブみたいな、はいはいはい、ああいう状態だったから、はいはいはい、みんなだからあの弁当箱をそこにこう置いて温めてでそれで食ってましたよ。
へ
え。でそれであったかくなった、あちゃちっつって言いながらこう開けると、うんうん、あのサラダまであったかくなっててもげんなりみたいな。
なんか幕の内ベタチンしちゃった時みたいな感じですね。そう
だ、もうおかんとかに言ってもサラダ入れるんだちょっと別のちっちゃい あのタッパー入れてくれみたいな。
何言ってんのよ、めんどくさいわね、つぼるったら。
そうそうそう、なんで俺はおかんにまでつぼるって言われなきゃいけないんだ
流れで
ね。そうそう、そういうのとかありましたしね。あとまあ学食の思い出とかもね、いろいろ。
学食って私馴染みないんですよね。
本当、学食はねすごかったですよ。
憧れましたよ。
だから列作ってあれすんだけど、こう先輩が横入りとかしてもさなんか言えなかったりとか。
へー、ない。なんかそういうなんか学園生活っぽくて憧れる。
あ、本当。
うん、なかった。
で、あのねあれだったよ、その学食もね A ランチとか B ランチとかがあるんですよ。うんうんうん、でそれ日替わりなわけですよ。うんうん、でなんだけど毎日出てくるから、まあご飯もさあのなんだこう。あのお子様ランチみたいなさ、ああいうこう肩押しされてこう お山形になってるやつなわけですよ。でしかもほら毎日その同じのが出てくるでしょ、
うん、
だからちょっとなんか味とかに飽きてくるから、うん、そうなってくるともうあの宅にあるさあのウスターソースがわーってかけたりとか、みんなこうちょい足しにね凝り始めるの。塩ちょっと振るといいぞとかでいろんなトッピングやってたよ。
もう高血圧が心配。
そうそう、もう昔からそんなですよ
昔から。あ、そうしてこうなっちゃったか。
そうそうそうそう、
というわけでお送りしました今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン、いかがでしたでしょうか。
はい、
では近藤恵理子と
つぼること坪井悟でございました。
また来週も聞いてください。
さよなら。